さて、今朝の私のメッセージの主題、それは恵みの上に築かれて、こういうテーマでメッセージをしたいと思いますが、テキストは第2ペテロの手紙の第1章5節から9節です。では聖書をお開きください。第2ペテロの手紙の1章5節から9節です。はい、お願いします。
だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、私たちの主イエス・キリストを知る点で、あなた方が役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。これらを備えていない人は盲目です。自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまって、近視眼的になっているのです。
はい。はい、ありがとうございます。これが今日の聖書テキストです。第2ペテロの手紙1章の5節から9節であります。最近特にですけども、物事を能率よくこなすにはどうしたらいいかということを多くの人々が考えるようになってきたと思います。会社ではもちろんですけども、個人の生活においてもどうすれば能率のいいそのような仕事をすることができるのか、能率よく学習するにはどうしたらいいのか、まあ、いろいろな考えそこにはあると思いますけど、一つはですね、予習をすることですね。あらかじめ分かっているところには前もって目を通しておくことによって、実際その場に入った時に流れが非常にスムースになります。でもう一つはその現場、その状態であって、そしてそこでいろいろ語り、また学び、習得したことを後で復習することですね。でこの3つのことが実はマスターするとですね、かなりの率でいわゆる能率よく一つのことをステージを踏まえていくことができると言われております。すなわちその人は成長していくんです。私たちは人生においても、クリスチャン生活を送っていくにおいても、成長するということが求められている。そしてクリスチャンが成長するためには、やはり予習もまた復習も確かに大切なことの一つだと私は思っております。実は今日私がお話しするメッセージ、それは昨年の6月27日に語ったところのメッセージでもあります。実はこのメッセージをもう一度私がここで語る理由はあります。その理由といいますのは、これから残りの第2ペテロの手紙のところに入る前に、私たちはもう一度かつてのことを復習をして、そしてペテロが、著者であるペテロが何を離散した多くのユダヤ人クリスチャンたちに語ろうとしていたか、そのことを押さえていきたいというふうに私は思ったからです。第2ペテロに入りまして、ペテロが最も強調した箇所、それは私は今日の聖書箇所だというふうに理解しております。ですから最も大切と思われるものを、やはり復習を兼ねて私はお語りしたいわけであります。話変わりますけども、約半年ぐらい前です。私の住んでいるマンション、そのマンションでですね、いわゆる塗装工事が行われました。ちょうど時は梅雨の時期でありました。しとしとと雨が降る、湿度が非常に高い時期でありました。しかしながら、どうしてもその時期に塗装工事をしなければならなかったんですね。マンション自体はもう築20年経過しておりますので、かなりあちらこちらに錆がついておりました。錆が目立つようになりました。特に消火栓の扉のところ、そこにも錆がこう出てきたですね。だからいざという時に消火栓の扉が開かなかったり、何か不自由なことが起こったら大変だということでですね、その理事会などでとにかく早くやらなくちゃいけない、まあ、梅雨であろうともですね、もうとにかくやりましょうということになったわけであります。何しろ梅雨の真っ最中の工事でありましたから、雨が降る合間を縫ってですね、こう雨が降らない合間ですね、ごめんなさい、その雨が降らない合間を縫って塗装工事が行われてきました。結局のところ1週間そこそこで終わる工事が、なんと4週間もかかってしまったわけです。 しかし皆さん、4週間後にはですね、見違えるほど見事きれいに塗り替えられました。それを見た時にですね、いわゆるビフォー、前の姿とアフター、その後の姿の違いというのをはっきり私は覚えたんです。皆さん、多くの労力が注がれて塗装後は本当に美しくなったんです。信仰生活はさすが錆びつくことはありません。しかしながら皆さん、信仰の成長、いわゆるこれは神様を信じてアフターです。信じる前ビフォーとアフターの違い、私たちはあるでしょうか。自分の歩みを振り返ってみましょう。自分は神様にお出会いして、神様にあってどのように変えられてきたのか、どのように成長してきたのか、その違いは成長で見ることができます。今日のテキストはこの離散したユダヤ人クリスチャンの成長について述べられています。成長というこのテーマで私たちはビフォー and アフター、このことを一緒に考えてみたいと思います。御霊の助けによって私たちは日ごとどれほど成長させていただいたんでしょうか。考えてみると、子どもの成長を見ると本当に驚きます。小さな子どもさんが、この前まで赤ちゃんでまだ、哺乳瓶を抱えていた子がもうみるみるうちにですね、走り回ってしまう、アーメンという前にも走り出してしまう、そんなに大きくなって子どもさんを見た時ですね、嬉しく思いますね。健康で順調に育っているからです。皆さん、10年も30年も40年も教会に来て、もし私たちの内なる人が成長しないとするならば、一番悲しむのは天の父なる神様です。天の父なるお父様です。天の父なる神様は私たちを本当に愛して、御子イエス様ほどを私たちにお与えくださいました。この愛された私たちが神様の前に、内なる人が成長していかないときに、父なる天の神様は本当に心を痛めていらっしゃるのです。今日もその意味で私たちは主の御声を聞いてまいりたい、こう思っております。皆さんのお手元のレジュメ参考にしていただきまして、2つのポイントから話を進めてまいります。まず第一、恵みの上に立つキリスト者です。御言葉をお読みしたいと思います。5節から7節をお読みいたします。だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。で、この五節のところの始めには、だからこそというこの聖句で始まっております。それはその前の、つまり1節から4節までを受けておりますね。4節のところでこう書かれています。その栄光と栄誉を通して尊く大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によって、あなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。クリスチャンというのは神様の恵みをいただいたものであります。神様のご性質に預かるものという幸いな立場に置かれたものであります。ですから、あらゆる熱意を傾けてとペテロは言いました。神の恵みの上に自分の信仰の家を立て上げていくということです。何をどのように積み重ねていくのか、それを彼は述べたんです。何はともあれ、私たちは神様の恵みによって信仰に導き入れられました。その事実を覚えなければなりません。ヘブル人への手紙の11章6節ご覧ください。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。信仰、それは土台です。家を建てる際の基礎となります。この土台がまず据えられることは非常に大切です。すべては土台から始まるからですね。ここで少し考えてください。この書簡は苦しみの中にあったクリスチャンたちに対して書かれたものではなかったでしょうか。しかし、ここで書かれている内容は一般的な励まし、頑張れとは違うんですね。なぜペテロはこのように書いたんでしょうか。それはここに、 苦しみの下で生きる秘訣が秘められているからです。5節でペテロはあなた方はあらゆる熱意を傾けて、こう述べました。熱意という言葉は努力とも訳せる言葉であります。そうですね。とするとある方はここでプレッシャーを感じるかもしれません。なぜなら私たちはストレスがいっぱいある、その社会で生活して仕事をしているからです。ですから熱意とか努力だとか、あるいはまた精進するとか頑張るとか、こういう言葉に私たちは敏感に反応してしまうことがあります。生き残りをかけて競争社会の中でもっと努力を、もっと営業成績をと葉っぱをかけられて疲れ果ててしまっている人もいるかもしれません。皆さん、つい最近では名古屋の高校2年生の子が東京大学の入学試験のあのところに行って刃物で受験生を襲ったという悲しい事件が起こりましたね。すごい子供にもストレスがかかっていたと思います。勉強が全てではないということは大人になった私たちは分かるんですけど、高校生の彼には、しかも受験校である非常に有名校だそうです、その高校の通ったあの少年は真面目に一生懸命勉強した、まあ普通医学部に入るのは問題ないと言われたそうですけど、東大医学部に入るには少し足りないということで非常に焦りを感じていたというふうに報道されていました。皆さん、確かに努力にはストレスがかかることがあります。ストレスがかかり、そしてそれが自分の心を精神を圧迫して疲れさせてしまうんです。疲労を与えてしまうんです。そしてそれによって身を滅ぼしてしまうこともあり得るんです。しかし皆さん、私たちを逆に努力によって自由にさせ、いわゆる力づける、そして私たちを生かす努力もあるんです。ストレスにはポジティブとネガティブがあるように、良いいわゆるストレスならば私たちを元気づけて、私たちを活性化させて、私たちを前に押し出してくれるストレスもになることもあります。私たちはその違いを正しく見極める必要があると思います。では私たちを生かす努力、肯定的な努力、それはどんなものでしょうか。それは主イエス様にあるところの努力です。つまり自分だけが頑張るんではない、自分の力で頑張るんではない、私がやればできるんだという、そういう自分の力に頼るところの頑張りではなくて、神の御子であるイエス様と共にあるところの努力、歩みです。神様は私たちが誠実であること、私たちが最善尽くすこと、そして神様を愛する生き方をすることを求めていらっしゃいます。私たちの頑張りや精進ではありません。私たちに命と経験に関する全ての恵みをお注ぎくださったイエス様と共に、私たちは歩んで人生の家を築いていくことです。ここで私たちが忘れてはいけないことがあります。それはどこまで行っても私たちは恵みの上に立つキリスト者であるということです。どれだけ私たちが精進をして、どれだけ信仰生活を何十年と送っても、私たちは神様の恵みの上に立つキリスト者であるということです。神様の恵みがなければ私たちはクリスチャンとしてその家を建てることが難しいです。それは恵みの上に立つキリスト者としてどんな実を結んでいくかということにつながってまいります。第二のポイントですけど、もう一度お見せします。実を結ぶキリスト者、1個説、だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には知性を、知性には忍耐を、忍耐には経験を、7節、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。皆さん、ここにはトータルで7つの徳目が挙げられております。7つの恵みがここに書かれております。7つの恵みの性格、そうです。これを順に皆さんここで見ていきたいと思います。皆さん、徳という言葉をよく使いますね。あの方は仁徳があるんだ、 徳のある人だね。普通徳というときに私たちはいわゆる道徳的な立派さのことを思います。そうです、それはイエス様のうちに表された徳、すなわち神様のご性質を表すんです。クリスチャンが主イエス様と共に生きる恵みの中で信仰に徳が加わるならば、主イエス様に似せられて主の清さ、謙虚、そして優しさ、柔和、これを身につける人となっていく、これが徳という形で表されていくんです。これは私の力ではない、イエス様が共にいてくださることによって与えられるものです。皆さん、なんと素晴らしいことでありませんか。自分が努力して徳を身につけるのではなくして、イエス様と共に歩むだけで徳が身についてくる。第2番目は、この徳には知識よと言いました。神のご性質を身に帯びていくためには知識を増す必要があります。つまり神様を知らなければ、聖書の神様を、天の父なる神様がどんなお方であるか知らなければ、私たちは成長することが難しいです。皆さん、知識ばかり追求して信仰生活が形骸化する、これも問題でありますね。過去のキリスト教史を、キリスト教の歴史をですね、通して私たちは反面教師をたくさん見ることができます。信仰生活の実践、それには知識による方向づけが必要です。そしてまた物事を正しく判断して正しく理解していく、そのためには御言葉によって養われた視力、この目で見る視力が必要となってきます。また知識とともに知恵も必要です。私たちの身をもって守ってくれるものですね。ですから知識が加えられることも大切である。そしてまた3番目に、知識には自制をと言いました。自制というのは自分自身を正しく管理することです。いわゆる制することです。ペテロの時代、キリスト者は異教社会の中にあって不道徳と直面させられていました。彼らは正しく生きようと思ってもですね、周りに誘惑する環境がありました。それは皆さん、今の時代もそうではないでしょうか。多くの誘惑が私たちの周りにはあります。私たちの心は燃えていてもたやすく神様の御心を見失ってしまうんです。そして自分の欲の方へ引きずられてしまう弱さがあるのです。ですから大切なことは、その弱さにどれほど気づいているかということであります。神は弱い私たちのために贖いの御業を成し遂げてくださいました。私たちを救ってくださったんです。そして弱さによって永遠の滅びに向かうことがないように、逃れの道、救いの道を備えてくださいました。それは次の御言葉が示しています。4節、それはその約束によってあなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。皆さん、神のご性質に預かるものとペテロはこのように大胆に述べました。私たちはキリストの十字架によって律法は廃棄されたことを知っています。そして自由となりました。しかしその自由をどのように用いるか、自由を何のために用いるか、自分を喜ばせるために自由を使うのか、あるいは神様を喜ばせるためにその自由を使うのか、それは自分を律することにかかってくるんです。自分をどう制するかということです。与えられた自由をどのようにコントロールして信仰者として生きるかが問われます。ですから自制は大切です。自制のブレーキが効かなくなってくるときに脱線してしまうんですね。皆さん、自制にも管理が伴います。例えば時間の管理、多忙な方、非常に忙しい生活を送っている方、正しく管理するという知恵が必要ですね。忙しいからです。忙しい生活の中でつい時間が足りなくなるように感じてしまいます。しかし時間は作り出すもので、生み出すものではないとよく言われます。多忙であるからこそ時間をうまくコントロールする、時間と時間の間に神様の義を行うスペースのために、神様の愛を表すスペース、これを確保することです。そういった意味で自制が求められる。 つまり無駄のことに時間を費やさないということです。私たちは神様から与えられた健康も自制が必要だと思います。体力に応じた仕事量です。自分の体力を超えた仕事をするならば健康を失ってしまいます。また自分の活動もそうです。自分の力を知っているならば私たちの活動制限もする必要がありましょう。すべてのものが神様から託されて預けられて私たちは持っているんです。ですからそれを管理自制するということ、これは求められる大切なポイントであります。ですから健康管理ということ、これは大切な面だと私は思います。このように日常生活では当然自制は求められていくということであります。そして4番目に、自制には忍耐をとペテロは言いました。忍耐についてはペテロ第一の手紙の中で繰り返し繰り返し語られている言葉です。ここで言う忍耐というのは我慢強さということを言っているのではありません。神様への確かな信頼という内容を備えたものです。忍耐とは神様の力を信じて神様の導きに期待する、それゆえに私たちに与えられる力のことです。ですから何の根拠もなくただじっと我慢すると、そういった忍耐ではありません。第5番目は、この忍耐には経験をと言いました。経験とは神を恐れて生きるということです。ですから私たちは敬虔なクリスチャンという言葉を使いますね。それは神を愛することでもあります。神を愛するからこそ私たちは敬虔な姿に変えられていくのです。マタイの福音書22章でイエス様はこう言われました。37節、イエスは彼に言われた、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。そして38節、これが重要な第一の戒めです。神様の主権を尊び、そして本当のへりくだりを持って神様を愛する歩みをさせていただくということ、それが経験です。そしてまた6番目に、経験には兄弟愛を。この兄弟愛というのは当然のことながら単に男性の兄弟だけを意味するのではなくて、姉妹たちを含めている表現であります。前の経験が神様への愛を表すならば、兄弟愛は横の人に対して向けられた愛でありましょう。これも恵みの上に立つキリストに加えられるものですね。そして7番目、兄弟愛には愛を。そうです、これら全てを総括するものとして愛、これはアガペの愛です。自己犠牲の愛、報酬見返りを求めないところの愛、この愛がここで述べられております。これらは7つの徳目、7つの恵みの性格です。いかがでしょうか。この中の1つでも2つでも私たち神様を信じてキリスト者になってから自分の身に与えられてきたなと確認できる方は幸いであります。信仰生活はその恵みの性格がこの加わっていくことによって躍動していきます。喜びに満たされます。感謝の生活に入っていきます。そして身を結ばせていただくのです。素晴らしい経験を重ねていく歩みです。神の恵みはますます私たちのうちに熱心さを起こさせてくださるものでもあります。ペテロは1章の5節であらゆる熱意を傾けて生きることを勧めました。つまり無駄なことは省いて、そしてあらゆる熱意を神様の方に向けて自制をして経験に、そしてこの愛を持って歩むということ、具体的にはこの信仰の上に徳から始まるところの6つの徳目が加えられて信仰が全うされていくということです。それがキリスト者に与えられた恵みであります。さあここで恵みの生活を少し整理してみたいと思います。神様は私たちに素晴らしい7つの恵みの性格を備えてくださいました。皆さん、当時離散したユダヤ人たちは苦難の中に置かれました。 また信仰に迫害を受けていました。また試練の中にも出会っておりました。苦しみはあるけれども、イエス・キリスト様を信じる生徒には恵みの性格が備えられていると述べたんです。皆さん、私たちは今コロナ禍の中で、このオミクロン株の中で本当に大変な時代に生かされております。日本だけではありません。もう世界的なレベルですね。世界的なレベルで多くのキリスト者たちはそのような状況に置かれています。それは偶然でしょうか、たまたま起こっているんでしょうか。いいえ、そうではありません。世の腐敗から免れて神のご性質に預かるものとなるために置かれているんです。 100% 神様からの贈り物、恵みであります。私たちは物事が偶然できて偶然あると思っておりません。例えば皆さん、ベルリンの壁が崩壊したのは1989年11月9日でした。ベルリンの壁が崩壊したことによって、ソ連邦と旧東欧の国々がベノム現象のように崩れていって、わずか半年間で民主化の国になっていきました。そうです。しかし皆さん、あれから約30年経った今、あのベルリンの壁の崩壊が旧ソ連を崩壊させて、そしてまたヨーロッパが大きく変わった。でもこの変化は皆さん、ヨーロッパで起こった変化ですね。でそれが中東の難民たちを引き寄せることにもなっていきました。しかし今回のコロナ禍の問題は皆さん、ヨーロッパだけの問題でない。アメリカもアフリカも中東もそしてアジアも、世界的なレベルで起こっている小さな小さなウイルスという一つのものによって大きなこと、事件が起こっているわけです。ですから今回のコロナ禍のこの問題は、あのベルリンの壁崩壊以上の大きな影響力を与えると言われております。つまり世界が変わるんです。ベルリンの壁が世界を大きく変えたように、コロナ禍も大きく世界を大きく変えていくでしょう。最近特に皆さん、自然災害が多くなっておりませんか。地震も私たちの国、日本でもあちらこちらで起こっておりますよ。また皆さん、トンガでは皆さん、あの海底火山が爆発して、ね、大きな被害が出ています。そして近隣のオーストラリアとかニュージーランドの国、また日本からも救援隊が救援物資を運んでいますけれども、皆さん、これまでトンガではこのような大きな火山の爆発がなかった。ですから国民といっても皆さん、トンガの国は1700ぐらいの島々があって、約人口が10万人だそうです。小さな国ですよ。ですから日本のように自然災害に備えていた国じゃないんです。そこに突然海中火山が爆発したわけですね。今大変な状況にあられて、一番大きな今問題何か、水だそうです。水が欲しい、雨水を蓄えて飲料する、そういう人々が多い国であるんですけれども、その雨水に火山灰が入ってるから飲めない、だからとにかく水をくださいという、そのリクエストが世界のいろんなところに流されて、日本からも救援隊が行ったわけですよね。そう考えてくるときにね、皆さん、この火山の爆発にしても地震にしても、そしてまた九州でも先週また地震がありましたよね、いろんなことが起こってくるときにですね、一つ一つが神様の見許しなくして起こらないことであります。明らかに神様はご自身のこの大きなマスタープランの中に私たちの世界を置いていらっしゃいます。その中で世の光として、地の塩として、わずかなクリスチャンたちが置かれている。日本に置かれ、アメリカに置かれ、ヨーロッパに置かれ、アフリカに置かれ、世界の各地に置かれているクリスチャンの一人一人に神様は大いなるご計画を持っていらっしゃるんですね。それは恵みの性格に預かったこの私たちが世の光、地の塩として証を立てて、また御光を表していくという、そのような歩みであります。恵みの性格、はい、これは一つ前の恵みの性格の土壌の上で成長していくものです。つまりキリスト者の人格というのは神様の恵みによって成長させていただくもの、 与えられるもの、そして恵みの性格は違いが他を含んでいくということです。他のもの、そして融合して、そして輪のようにつながっていく恵みの品性を形成するものですね。はい、この図を今出してくださいました。覚えていらっしゃいますか皆さん。恵みの性格というのは、実は私たちに徳が与えられたことによって、信仰があって徳が与えられ、忍耐が生まれ、経験が生まれ、兄弟愛が、そして愛が備わる。このようによって皆さん、私たちはキリストに似たものに近づけられていくんです。しかもこれが私たちの自力で頑張ることではないということは、なんと素晴らしいことではないありませんか。すべて神様にお委ねすればいいんです。しかし皆さん、これができないんです。なぜ？自分が持っているのを大切にしてしまうからです。自分は大切だと思ってるんです。でも神様の目から見たら小さなことですよ。神様の目からご覧になったならばですね、神様は私たちにこの恵みの性格を贈り物として与えてくださって、そして私たちを通して私たちの人生を祝福することなんですね。ヘブル人の時の11章6節、これは御言葉は出ません。信仰がなければ神に喜ばれることはできませんと書かれています。ですからスタートは信仰なんです。スタートは神様を信じるということです。神様を信じる人にはステップバイステップ、一歩ずつその上に積み重なっていって、素晴らしい神様のこの恵みを、徳を与えていただける、そのような立場に置かれるということです。さあ、実を結ぶものになるんです。一章の八節、ここから出ます。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、私たちの主イエスキリストを知る点で、あなた方が役に立たないものとか実を結ばないものになることはありません。いやー、皆さん素晴らしいですね。役に立たないものはないって言うんですね。そして実を結ばないものもないって言うんです。でも条件がありますね。あなた方に備わり、これらのものがですよ、そして豊かになるならばなんです。そうです、神様の与えてくださるこれらのものがしっかり自分のものになる。すなわち信仰には徳を、徳には知識を、知識には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を、アガペの愛。これが私たちのうちに備わって、それらがますます豊かにされていくならば、イエス様を知る者として役に立たないものや実を結ばないものになることはないとペテロは言いました。そうです、神様の前に整えられていくときに、本当に神様は私たち一人一人をこのように備えていらっしゃるということです。さらにこう言いました、9節、これらを備えていない人は盲目です。皆さん、きつい言葉ですよ。これらのものを備えて、いわゆる7つのこの徳を備えていないもの、この人は盲目である。自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまって近視眼的になっているのだ。皆さん、近眼の人というのは近くのものはよく見えますよね。しかし少し離れるともう見えなくなる。目先のものは見えますけれども、遠くや周りを正しく見ることができません。自分の人生の方向性、自分の目的、神様のお心、神様のご意思を正しく見渡せないということも霊的近視眼の姿、特徴であります。ペテロはこう言いました、9節、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまって近視眼的になっているのです。忘れてしまって、そうです。いかがでしょうか。私たちは近視眼的になってはいないでしょうか。私の罪がイエス・キリストのたっとい恩賜によって贖われたことを、そこで支払われた十字架の大きな犠牲を忘れていないでしょうか。ペテロは言いました、4節、それはその約束によってあなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。私たちは慣れていくときに、だんだんものが見えてくるときにですね、かつてのことを忘れていってしまうこともあり得るんですね。私たちは御言葉を通して神様がお語りくださっていることを思い出し、 主に応答するものでありたいと思います。そうです、御言葉は私にそのように語りかけてくださるところのものです。そこで大切なことがあります。霊的なこの視力、ここを確認するとともに主イエス様を知ることです。これが2番目に大切なことですね。もう少しこの7つの恵みの性格を考えてみましょう。そもそも私たちの内側にはなかったものなんです。そうです、しかしイエス・キリスト様の贖いの御業を通して私たちは新しいものとされたのであります。恵みの性格である神のご性質に預かるものとなりました。それはただ神様からの一方的な恵みであります。ですからクリスチャンの人生というのは恵みの上に築かれていくそのものであるということです。ペテロは一章八節でこう言いました。これらがあなた方に備わりますます豊かになるなら、私たちの主イエス・キリストを知る点であなた方が役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。ペテロはこの恵みの性格に預かるというのは七つの恵みの性格に預かるということです。すなわち迫害のその中にあって生徒たちがクリスチャンたちが力強く生きることができるその証はここにあるんですよ。そうです、迫害を受けても苦難があっても苦しみがあっても強く生きることができるのはキリスト者ではないでしょうか。ではまずそこで求められることは何でしょう。イエス・キリストも知ることです。そして無益な人はいないということを覚えてください。なんという幸いでありませんか。イエス様を知るということはどういうことでしょう。それは知識的に単に知るということではなくて人格的に知って知るということです。私たちがイエス様を人格的に知るということは実は神のご性質に預かるものとなるんです。皆さん一般的に考えてみてください。相手の人誰かを知るということにはただパッと見てその方を知り合いになるというのとある程度の時間を経過してその人の奥の深いところまでいわゆる人格まで知るという違いがありますよね。で、後者の方は時間がかかるんですよ。そんないきなり相手の人格まで私たちは知らない。一緒に生活をして何年も年月を踏まえていく中であ、こんな人ではなかったなって知ることがあり得るんです。皆さん時間がかかる。イエス様を天の神様のご人格を知るにも私たちは御言葉を学ぶことによって御言葉を聞くことによって時間がかかりますけど知ることができます。そしてこの素晴らしいご人格を知ったときにそしてそれが私たちにも備えられて与えられるものであることを知ったときに本当に感謝して主をお与えくださいと願うことそのようなものに変えられていくんです。そうです、それが私たちを成長させてくださるんです。そうです、ですから繰り返しますけど私たちは頑張るという信仰生活ではなくていいえすっぽり神様に明け渡すお委ねするお任せするこれがクリスチャン生活であると私は信じております。今慌ただしく世界は動いています。世間も動いています。皆さん特にこのコロナ禍の中にあって社会の中で生きる私たちは心を静める時というのは本当に大切です。神様の御言葉の前に身を置くということは大切なことです。そして黙想するということその時間が必要です。忙しいからこそ皆さんそのような時間をおとりになっていただきたいと思います。なぜなら静止の中でイエス・キリスト様はお語りくださるからです。大声で語られるよりもイエス様はむしろ小さい声で語られることが多いですね。それは心を静めて主の前に出ているときに主が私たちにお語りくださるんです。そこにイエス様を知ることができる道があります。イエス様は言われました。私が道であり真理であり命なのです。そうです、私たちはこの方の前に本当に心を静めてこの週も歩んでいきたいと思います。それが恵みの上に築かれて歩む、これがこのごめんなさいクリスチャン生活だと思います。さあ今日のメッセージまとめてみたいと思います。主は今日も私たちにお語りくださいました。それはキリスト者とは 恵みの上に築かれる人生、それを築くものである、立て上げるものである。そして2つの点を覚えました。1つ、恵みの性格というのは1つ前の恵みの性格の土壌で成長するものです。そして恵みの性格は違いが他を含んで、そして融合して和のようにつながっていくんだ。そして恵みの品性を形成していく。皆さん、これら全ては神様からの贈り物です。ですから私たちはもうただ感謝するしかありません。感謝の言葉を忘れてはならないと思います。ペテロはこう言いました。一章の8節を読んで終わりたいと思います。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、私たちの主イエスキリストを知る点で、あなた方が役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。私たちはこの言葉を今週もしっかりと心に覚えて歩んでいこうではありませんか。お祈りいたしましょう。ご在天の父なる神様、御言葉を感謝をいたします。私たちがこの7つの恵みの性格をあなた様から与えられるものとしてしっかりと内側に蓄えていくならば、ますます豊かにされて、そしてイエス様を知るということによって成長させていただくこと、その恵みに預かることを教えていただきました。ありがとうございます。この礼拝に集われたお一人お一人が、この素晴らしい神様からの贈り物を信仰を持って受け止めることができますように、祝福してください。世間ではコロナ禍が進み、本当に濃厚接触者が増えているこの中にあって、私たちはあなたの御前に本当に心を静める時が与えられるかと思います。神様は一人一人を祝福してください。置かれたところで私たちが主の前に主の御言葉を聞く、この静かな心を持つことができるその時を与えてください。私たちはあなたを知る点で一人として役に立たないものはいないこと、身を結ばないものもいないことを教えられました。それは私たちが身を結ぶ幸いな祝された人生を送るその姿であることを教えてくださいました。ありがとうございます。どうぞ父なる神様、この神様の前に7つの恵みの性格を、徳を私たちが感謝を持って受けることができるように信仰を与えてください。ここで応答の祈りをしたいと思います。いかがでしょうか。今日の御言葉を聞かれて、あなたの言葉で結構ですから、神様に応答の祈りをしてください。自分はイエス様を信じてからどれだけ成長したものだろうか、この7つの恵みの性格をどれだけ自分のものとして得ているだろうか、自問自答してください。そしてお祈りください。そして最後に私がお祈りさせていただきます。どうぞ。お祈りをいたします。天の父なる神様、この七つの恵みの性格をいただいたものにかかわらず、私たちはあまりにも未熟で、あまりにもあなたの前に立つことができないほどの恥ずかしい存在であることを覚えます。今巨大姉妹と共に祈りました。あなた様の素晴らしさがもっともっと私たち一人一人のそのクリスチャン生活を通して表されていきますように、そしてあなたの栄光が照らされていきますように、表されていきますように、主をどうぞ導いてください。一人一人の成長と成熟が教会全体の祝福につながっていきます。神様はあなた様が全権を持っておられる方ですから、私たちの教会に集うお一人お一人が神様の豊かな祝福のうちを歩むことができますように、どうぞ祝福してください。今兄弟姉妹がお祈りされました。その祈りあなた様が聞いてくださったと信じます。どうぞ主よ、私たちがこの週この恵みの御言葉をしっかりと心に留めて、あなた様と共に歩むことができるように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。